九州に住んでるおばさんが、アニメや映画など、オタク成分たっぷりにお話ししてるよ。北九州の片隅、みんな聞いてね。
以上で、ということで、バットコントロール部門いきたいと思います。昨年の第4位、ドラゴンズ大島、第3位、カープ西川龍馬、第1位が分けておりまして、日本ハム、近藤健介、そして、オリックスバファローズ、吉田正尚、共に1位を分けたわけでございますが。
そうだ。
そうなんです。はい。吉田正尚と近藤健介は同い年なんですって。
は
あ、で、お互いこう持ち味の違うバットコントロール強者として番組で特集されていましたよと言ってた形で、はい、そうしますと、じゃあまず T 君ね、バットコントロール部門、はい、2021年度はこいつが選ばれるんじゃないか予想をお願いしたいと思います。
はい、吉田正尚選手が今年も取るんじゃないかなと思います。
なるほど。はい、先ほど話しました、本日サヨナラ安打を放った吉田正尚選手、その心を教えていただけますでしょうか。
いやー、まあ相変わらず成績いいですし、ね、まあ、チームを優勝に導いたっていうのも加味されて、今年は去年よりも多くの得票を集めるんじゃないかなというふうに思います。
なるほど、はい、じゃあフォークソースはお願いできますでしょうか。
まあ、僕もここは吉田正尚一択かなと思ってます、
ね。なるほどね。はい、吉田正尚、先ほども言いました、はい、去年は近藤健介と分けたといった話になってます。この近藤健介は吉田を見てですね、スピード、スイングスピード、これが自分ではかなわないといった話もされていらっしゃいます。逆に吉田正尚は近藤健介に対して選球眼ではかなわないといったようなお話もしておりましてね、うん、互いが互いを認め合うといったような、そんな良き同い年のライバルのように映りました、はい。あと、現在 スワローズに所属している内川選手もね、かつて3度受賞してるんですけども、吉田正尚についてスイングの幅が広いというふうな話もされていらっしゃいます。ホームラン狙いと逆方向狙い、これの、ね、幅が広いと、打席で大変余裕があるように見えると言ったように、大変ベタ褒めされていらっしゃいましたといった形になっています。そうしますと、今度は独自の目線でバットコントロール部門を聞いていきたいと思います。T 君お願いできますか。
はい、阪神の近本選手
ですかね。近本、はい、
はい、
その心は。
いや、やっぱりミートにはやっぱり優れてるなというふうに思います、ね。
うんうん、
今年は打率もね、首位打者争いするぐらいに上げてきましたし、うんうんうん、はい、年々成長しているというふうに感じます。バットコントロール、はい。
ですね。シーズン後半には3番にも入って、
はい。
ね、あの子、佐藤輝明君が不調だった時に、ライトに島田が入って1番みたいなこともありましたよね。
まあ、ほんの数試合です
ね。ほんの数試合か。
ほぼ一番だったと思います。
近本ね、そうですね。はい。じゃあ、T 君から近本押していただきました。じゃあ、フォックスウッドさんお願いできますでしょうか。
これ非常に僕は迷ったんですけど、はい、バットコントロールで言うんだったら、僕の中のイメージで語らせていただくと、僕鈴木誠也なんですよね。
おお、なるほど、広島、はい、
はい、彼パワーヒッターのイメージとても強くあると思うんですけど、2015年、いや2016年から3割を切ったことがないんですよ。
ああ、そうか、はい。
で、まあずっと安定して高い打率をやっぱりこう誇っていて、かといってこうフォアボールも当然たくさん取ってるしっていうところで、やはり選球眼、それから塁に出る能力、長打力、まあ総合的なもので見て、パワーヒッターとしての能力も当然抜けたものがあるんですけど、やっぱこの打率の安定性っていうのを見ると、 バットコントロールの素晴らしさっていうのがやっぱり根底にあってのこのホームランの数だと思いますし、本当にバットマンとして非常に高い能力、まあ、今回、ね、海を渡るという決心をされたようですけど、はい、本当にあっちでも、ね、高い打率残してくれるんじゃないかなって僕はかなり期待をしてます
ね。なるほどね。あ、日本ハム西川、そして巨人菅野、去年メジャー移籍を希望しましたが2人とも叶いませんでした。鈴木誠也はいけると、
はい、まあ、いけるんじゃないでしょうかね、うん、なんて言ったらいいんだろう、こういう言い方していいか分かんないですけど、うん、筒香が最終的にフィットしたじゃないですか、
はい、
ね、あれだけ後半前半めちゃくちゃ苦しいんだけど後半戦でグイグイっとやっぱり上げてきたっていうところを見ると、うん、僕はやっぱり鈴木誠也の完成度を持ってすれば、うんうん、あれぐらいのっていう言い方は非常に失礼なんですあれぐらいの成績はもうボンボンと出せるんじゃないかというふうには思ってます。
なるほどね。あ、はい、僕も鈴木誠也はメジャーには必ずどっかに入ると思うんですよね。うん。それが大谷と同じリーグなのかまた違うのかっていうのも見どころですし、対決も見てみたいというふうに思いますし、はい。
はい。
どうなることでしょうか。また楽しみにしましょうね。
楽しみですね。
はい。ちなみに、フォックスオートさんが大好きな中村晃は時点の5位に去年入ってました。
中村晃、今年、ちょっと調子が悪かったんですよね。うん、それでちょっと、いや、本当迷ったんですよ。中村晃っていうか、鈴木誠也っていうか迷ったんですけど、ちょっと今年の成績見るに、やっぱちょっと鈴木誠也かなっていう。鈴木誠也も前半戦全然そんなに振るってなかったはずなんですけど、いつの間にか3割中7人までバット戻してきてるので、やっぱり、強いですよ
ね。そうですね。うん。オリンピックが終わってからグイグイと上げてきた印象があるんじゃない
ですか。ね、すごかったですよね。
ティークのですか、鈴木誠也。
いやー、まあメジャーでね、うん、どうっすかね、うん、まあ福留さんが行った時ぐらいは最低限やってほしいなと思いますよね。
うん、なるほど。福留、うん、そうな福留選手だって行ったばっかしの頃は日本で敵なしぐらいのバットマンであり外野手だったもんね。
ああ
、うん、そうですね。はい、ぜひ楽しみにしましょうね。はい、じゃあバットコントロールこんなところにしておきたいと思います。次は4つ目変化球部門いきたいと思いますよ。昨年はですね、2020年第3位ホークス千賀滉大のお化けフォーク、第2位モイネロのカーブ、第1位が菅野智之のスライダーっていう風な票が入っておりました。ちなみに2019年は阪神ジョンソンパワーカーブで1位でしたといった形になってます。はい、じゃあ T 君、100分の1の1位はこいつだっていうのを予想いただけたらと思います。変化球です。
なるほど、これ特定の誰かの何々っていう感じなんですね。
あ、もう俺もね、YouTube で確認するまで知らなかったんだ。
変化球っていうイメージかと思ったら必殺球のイメージですね。
ランキングを見たらそういう風に書いてあった。でも
なるほど、
別に自分が思うやつでいいですよ。
はい、うん、うん、まあトータルでっていうところになるんですけども、はい、やっぱり山本由伸
かなと。はい、
はい、うん、まあカーブもスプリットもすごくいいので、うん、はい、まあどっちで入ってくるのかわからないですけども、
なるほど、うん、
はい、まあもちろん直球も威力があるプラス変化球もすごくキレのある選手だと思うので、はい、はい、僕は山本由伸を押したいと思います。
わかりました。はい、じゃあ山本由伸選手に1票いくですね。
はい、
じゃあフォクソさん、100部人が選ぶ1位はこいつだをお願いしますでしょうか。
はい、まあ、あくまで予想ベースで言うと僕もここはやっぱり山本由伸になってくるのかなと。まあ、今シーズンね一番やっぱり図抜けて成績のいい選手なので、ええ、うん、まあ球種で言うんだったら僕はカーブだと思います。
山本由伸のカーブ、120キロ台のカーブですよね。
はい、うん、あのカーブがあることによって全ての球種に睨みが効くというか、
ああ、
うん、あれを軸というわけじゃないんですけど、あのカーブのあるなしでやっぱり非常に他の球種の域が変わってくるというか、うん、そういうところが山本由伸の本当すごいところだなというふうに思っているので、うん、やはりあのカーブ、まあ、ほぼほぼ魔球といって差し支えないんじゃないかなと思います ね、
ね、そうですね。今日も徐々に投げてましたね。うん、
はい、
いや150キロスピードボールかってあのカーブが来るととてもじゃないけど対応は難しいでしょうね。
うん、そうですね。
はい、 じゃあ今度は独自の目線で変化球部門をぜひお願いしたいと思いますが、 T 君お願いできますか。
はい、阪神タイガースの高橋春人ツーシーム。
おー、はい、よく存じ上げてます。巨人戦全然打てなかったもんねペナントではね、はい、その心を教えていただけますでしょうか。
いや、もう今言っていただいた、うん、あれですよね、ダイアンツ戦 の、 あの坂本が見送、うん、見送ったキャ、うん、あるとか、うん、はい、まあ、あんまり今年いっぱい試合数投げたってわけじゃないんですけど、
ね、
今年ってか今年もですね、
そうですね、ガラスのエースですね、
ガラスのエースなんです、はいはい、まあ、でもその少ない登板機会でもう圧巻の投球やってるので、うん、個人的には一番押せるかなと思います。
なるほどね。彼は通年怪我なくシーズン過ごしたことはないんだよね、多分。
そうですね、ないですし、うん、もう来年も無理です。
そうなんだ。
いや、もう、手術しましたっていうニュースが出てまして、この前。
どこ手術したの？
で、
肘
ですね。
肘。
肘のクリーニング。
ああ、ネズミか。
肘のクリーニングって宮西に言わせると歯磨きみたいなものなんで多分大丈夫だと思いますよ。
まあ、うん、来年の開幕はちょっと
厳しそうですね。
あ、そうですか。いや、高橋春人みたいな選手が通年 やられると大変困っちゃうんですよね。なるほどね。はい、わかりました。じゃあフォークソードさんお願いできますでしょうか。
はい、まあ、僕のあれはでもちょっと今ちょっと答え言っちゃったんですけど、宮西直樹です
。ああ、宮西直樹、はい、
スライダーですね、はい、うん、彼もね、まあ、皆さんご存知だと思うんで詳しいことは言わないんですけど、本当前人未到の鉄腕なんですけど、彼の持ち球っていうのもほぼストレートとスライダーなんですよね、
はいはい、
彼のスライダーの凄さっていうのはその、まあ、彼自身の左腕から右単位の調整で繰り出されるそのスライダーの投げ分けですよね。インサイドアウトサイド、ね、高め低めは優に及ばず、球速だったり曲がり幅だったりっていうのを彼は意図してこうずらしてスライダーを投げ分けるわけですね、うん、ただ一つのスライダーじゃなくて一つのスライダーを多岐にわたって使い分けることができる。これほどまでにスライダーにこう何ですかね、精通して投げれるピッチャー、操れるピッチャーってのは僕球界に他に今のところいないと思ってるので、る、うん、まあ、彼の、変化球使いとして の、 そのスライダーの使い方っていうのは本当に、全ての、スライダーを使う、ね、横滑りのスライダーを使う方々に参考になるんじゃないかなというふうに思いますね。
工藤さん、これでよろしかったでしょうかと言っておきました。
あとで多分検索される
フォックスウォート君が番組で募集されてた質問箱、選手紹介してくださいってやつ、僕は、はい、言っちゃうと堀瑞希と河野流星お願いしますって書いた僕なんですけど、
あれ、はい、わかりました
、それを訂正してね、宮西直樹の後継者って送ろうと思ってて忘れてました。
ああ、本当ですか、うん、
またそういうのも募集されたらなんか多分コーナーもされることでしょうか。また楽しみにしておきますね。
はい、
はい、そうですね。お二人からは宮城選手の名前が上がらなかった、オリックスのね、宮城選手の名前が上がらなかったけども、宮城選手はどう見ますか。 T 君いかがですか。スライダーのいいの投げるなと思ってるんですけど、僕は。
ああ、うん、なるほど、うん、あ、そうですね、うん、
まだまだですか。
まあ、まだ1年目ですね、実績残したっていう意味では、ね、うん、はい、う
ん、はい、わかりました。さあ、明日日本シリーズでは宮城くんなんでしょうか、それとも田島くんなんでしょうか、ぜひ楽しみにしたいなというふうに思います。じゃあスピードボール部門いきましょう、よろしいでしょうか。
はい、
はいはい、昨年2020年は第4位阪神スアレス、第3位ホークス千賀滉大、第2位藤浪晋太郎、第1位ライオンズ平といったのがランキングされてございます。昨年2020年はですね、史上最多7人の投手が160キロオーバー出したんですよ。164キロビエイラ、162キロ藤浪、ギャレット、これはライオンズギャレット、161キロ、スアレス、千賀、それからドラゴンズマルチネス、で160キロ平と7人出しましてね、平が1位に輝いたわけですよ。さあ、今年はどうなんだといったところになっておりまして、じゃあ T 君いかがでしょうか。100人が選ぶ方からお願いします。
はい、はい、 まあ、先にちょっとこれ100人が選ぶ方も自分の予想も一緒なんです
。
自分の推しも一緒なんですけども、はい、あの阪神のスアレス。
はい。わあ、なるほど。うん、はい、その心をお願いできますでしょうか。
もう成績ももちろんすごいですし、はい、球速も160ガンガン超えてきますし、うん、であとまあ動く球も普通に160近い、ね、スピードを出してくるんで、うん、もう圧勝でしょうね今年は。
いや、
一択だと思って
。絶対的守護神でしたもんね。
はい。
いやあ、あれは打てんぞというふうに思いました。うん、なんで、ジャイアンツのウィーラーがちょっとだけ対応できるんですよね。これが意外でして。と思ってます。はい。じゃあ、T 君は、じゃあ、100人も個人も、じゃあ、スアレスということで。はい。じゃあ、北斗さんお願いします。
じゃあまあそうやって T 君が言われるんで、じゃあ僕は100人の方の予想はあえてビエイラを挙げて
ます。巨人ビエイラ、はい、はいはいはい、
彼今年166キロ投げたじゃないですか。
はいはいはい、
はい、スピードボールね、まあ、大谷翔平あたりからこう、ね、藤浪もそうですけど、160超えれるっていうのがこう分かってから一気にここ数年でドカドカッと伸びてきて、うん、とうとう165の壁も超えて166を投げる投手が現れてってなると、うん、もう本当にいつ170が出るのかみたいな、うん、そんな話になってくるかなっていうふうに思って、その165の扉をね、うん、バーンと叩いた選手としてやっぱビエイラちょっと上げときたいなっていう気持ちがあります。
なるほどね、はい、今170の壁って言われましたけど、はい、現在世界最速は 169.1 のチャップマンですね。
そうです ね、だからね、ここまで日本球界の球速もぐいっと上がってきたわけですから、うん、ね、いつどこで誰が何かの拍子にズバッと超えてもおかしくないなと僕は思ってるので。
そうですね。あ、はい、では個人のやつお願いしますか。
はい、個人の方は僕は、まあ、前半戦の、ね、やっぱりこう活躍も目覚ましいものがあるなと思いながら、僕はライオンズの平を挙げたいなと思います
。ライオンズ平、なるほど、うん、
はい、
はい、
後半ちょっとね、オリンピックあたりからなんとなくこう疲労感もありながら、ね、うん、こう適性がやっぱりリリーフなのかなと思うんですけど、リリーフでやっぱり平出てきた時の絶望感ったら半端じゃないので、
でしょうね、うん、
球速はその、ね、ビエラとかスワレスとかにはもしかしたらちょっと負けるかもしれないんですけど、うん、やっぱ球の質、うん、といった面で、彼自身のもうポテンシャルからすると、本当は多分決め球はストレートなんだろうなってとは思ってるんですけど、うん、本当にこう彼の球種の中でも一番厄介なのがあのストレート。
なるほど。2020年この1位になったタイラー選手をですね、解説の野村弘樹さん曰くですよ、はい、クイックで投げるんですタイラー選手ってね、
はい、
うん、
はい、
でクイックでこのスピードを出せる選手ってなかなかいないぞと。
いない、うん、そうです。
これが魅力ですよねって話をされてらっしゃいました。
クイックから160投げられたらバッターとしてはどこでタイミング取ればいいのかたまったもんじゃない。
あとチームメイトの高橋コーナー森友也ともにですね、速いボールを投げるための研究追求を継続しているんですって。このタイラー選手ね、勉強も熱心であるといった話です。はい、
ね、
といったところですね。はい、といったところで最後の部門になりました。パワーヒッター部門お願いしたいと思います。まず昨年から、昨年は4位からのスタートになりまして、4位巨人岡本和真、そして、スワローズ村上宗隆、これが共に揃って4位となっています。3位ベイスターズタイラー・オースティン、2位イーグルス浅村、1位ホークス柳田といった形になっております。柳田選手は SNS も12,341票投じられまして、堂々の1位といった形になっております。では T 君から100人が選ぶ方パワーヒット部門お願いできますでしょうか。
はい、東京ヤクルトスワローズの村上宗隆選手。
なるほど、はい、今日も日本シリーズでホームランしましたね。
そうですね、うん、はい、
見れてなかったんだったけど、ごめんね。そうでした。
見れてないですけど、今ちょっとツイッターの方でちらっと、
あ、そうなんだ、
動画だけ見たんですけども、うん、弾道の名前、弾道はね今日もそんなに高くなかったんですけども、うん、やっぱりスタンドまで持っていくっていう意味でやっぱりパワーがすごいなっていうところですよね、うんうんうん、はい、
はい、
まあ、ホームランも取りましたし、
そうですね、
うん、今年こそは1位取れるんじゃないかなと思います。
なるほどね、はい、じゃあ、北里さんお願いできますでしょうか。100人から、
これ個人としても、はい、あの100人選ぶ方としても、これあのさっきの T さんみたいにこれは僕一致してるんですけど、はい、これはもう村上宗隆一択です。
なるほどね、個人もそれから100人も村上と。なるほど、
はい、これはもうあの理由は言うに及ばずなんですけど、やっぱりあの年齢と打撃の能力が比例してないですよね。
そうですね、うん、キャプテンシーもね、う
ん、あの年齢であの若さでなんかあの打撃のなんだろう神髄を得たみたいな。
そうなん
ですよ、うん、すごいんですよね、ちょっとでもないなと思っていて、まあね、これでまだ20、ね、前半20代も、ね、入ったばかりという年齢ですから、もうここから先どうなっていくんだっていうのは本当に楽しみですし、うん、ね、今日のランにしてもなんか泳いだような当たりなのにぐんぐん伸びていってバックスクリーンに入りましたみたいな、ちょっとよくわかんない当たり打ってるし、うん、やっぱ技術にしろパワーにしろ、あの本当にあの日本の代表するパワーヒッターと言っていいと思いますね、うん、
いやもう引退してますけど、一番調子が良かった時の安倍晋之助をなんかこう僕にはかぶダブって打つんですよね。
ああなるほどな、うん、
安倍晋之助の完成形がもう21歳でできてるんだと思って、それが忘れるんですよね。
え、恐ろしいですよね。
はい、じゃあファクソド君は100人分とそれが個人ともに村上と言ってくださいました、はい、T 君100分の1を村上と言っていただきましたが、個人の方をお願いしますでしょうか。
はい、個人の方はね、まあ大体の方、僕が言うのはこの選手だろうっていうのはね、予想ついてると思うんですけども、うん、阪神タイガースの佐藤輝明。
はい、
まあです、
うんでしょうね。
いや阪神ファンでね、あ、はい、げる人いない、あげない人いないです
。はい、うん、石橋貴明のゲートセブンっていうラジオ番組、ポッドキャストもあるんですけど、ここに掛布さんが出た時にね、はい、横浜スタジアムの場外ホームランの話をね、興奮気味で喋ってましたよ。うん、それぐらいミスタータイガースが興奮気味で喋らせるぐらいの選手ですよね、うん、うん、ちなみにT 君はゴリラゴリゴリゴリゴリ貯金はどういうふうに貯まったんですか。
あれはでも結局シーズン後半がね全然伸びなかったんで、うん、あの佐藤がいくらだっけ、24本か5本、
うん、4じゃないです、 5でしたっけ、 24
だった気がするんだけど、1本いくら貯金するんだっけ、まあ
1本1000円で設定したんです
よ。あ、1000円設定だったっけ、うん、
結構
貯金だから
なんで、うん、
はい、
はい、24本プラス、うん、開幕当時のノリでなんか羊羹を持ったら、うん、やろうってことだった、
うん、
で羊羹はその1本で終わってるんです。
あ、そうだ、
まあだから22万5000円、
2万5000円、うん、またご自分のいいことに使ってくださいね。ちなみにフォークソド君もなんか貯金されてましたよね。
なんかあれですね、オタクのね、ジャイアンツとかいうチームにちょっと移籍してしまった彼のですね、うん、本数に応じて貯金をするっていう試みをしていたんですけど、今年ですね、実は合計多分あれ巨人で3本打って、
はい、3本しました。
ファイターズで4本打ってるんで、うん、まあ、7本で、まあ、3500円ですかね。
なるほどね、あー3500円か、そうか、
おかしいな、ちょっと僕の計算と違ってるんだよ。
寸法が合わんね。はい、まあ、
まあまあ来年はちゃんと打ってくれると思います。
はい、来年も中田翔にベットしてくれるんですか。
あ、いや、もう僕中田のファンなんで基本的に、個人的に。
そうですか、わかりました。はい、はい、といったところでね、100分の1アンケート、100人が選ぶ選手部門、そして個人が選ぶ選手部門、全部で12名の選手を挙げていただいたことになります。あ、違うか、同じっていう人もいましたね。
そうですね、多少同じなので
10人ぐらいかな、か、うん、はい、といったこんな試みをやってみました。偽 QGA に続いて偽スパークみたいなことをやってみました。はい、ということで、あ、そうそう、お二人ね、偽、QGA ご参加いただきましてありがとうございました。
あ、いえ、
E 君はサムネイルまで作ってくださって大変感動しました。
あ、そうです、
うん、あ、でも僕は
あの NHK の、
はい、僕は NHK には叱られたくないのでハッシュタグつけないでください。はい、T 君ありがとうございました。そしてフォックソスさん、次回はぜひレギュレーションを守っていただいて、
かしこまりました。
朝4時起きの収録だったもんね、確かね。そんな、かしこまってできませんわね。うん。また、予定では1月4日から1週間ぐらいを予定して、また考えてみたいと思ってますので、その時にお誘いの文言も送りますから、よろしくお願いします。
かしこまりました
。はい。といったところで、本日は以上にしたいというところふうに思っておりますが、じゃあ、おのおの番宣をいきましょうか。じゃあ、T 君をお願いできますか。
はい、ラジオトークおよびポッドキャストにて、ネットウラジオベースボールトークを配信しています。まあ、不定期更新ですが、まあ、だいたい週1本は最低、まあ、あと、まあ、2、3本上がるときもあるみたいな感じなので、うん、ぜひ聞いていただければなと思います。
は
い、
そもそも、シーズン中よりもシーズンオフの方が配信頻度が高かったような気がしますけども、このシーズンもそんな感じですかね。
今シーズンも、いや、阪神が負けだと割とそんな感じだったんですけど、ね、うん、最近またちょっと更新減ってるんで、
あ、そうか、
まあ、社会人になったんでね、ちょっと頻度は落ちると思いますが、うん、まあ、週に3本ぐらいは上げれたらなと思ってます。
はい。はい、じゃあ、ネットラジオよろしくお願いします。じゃあ、
はい、お願いします。はい、
ポクソーさんお願いします。
はい、ラジオトーク、それからポッドキャスト、あとスポティファイでも聞けるのかな、うん、1日1本ペースで更新しております。フォックストロットの野球語りたいラジオというのが、ほぼ毎日更新させていただいております。で、もう1本ですね、これはもう隔月みたいな感じに今なって、なるべく月に1回上げたいなと思っている、アンカーで、うん、配信しております番組がですね、フォックストロットのいろいろ語りたいラジオということで、こちらの方は野球以外の、ね、ことに関しては基本的に、最近はラロッカさん呼んでマーベルのことにしか語ってないような感じになってますけれども、ね、映画を見た感想ですとか、あとは好きなスポーツ、別のね、スポーツの話とか、なんかいろいろな話させていただいてます。こっちの方で喋ってほしいことなんていうのもいろいろ募集したりしていますので、ぜひ僕のツイッター等々、検索かけていただいてですね、質問箱の方にでもメールいただければ必ずお読み、今しているところなのでね、ぜひ、お便りもお待ちしておりますし、番組の方もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。フォックストロットの野球語りたいラジオ、ぜひよろしくお願いします。11月20日付の6時55分収録は、これが6月、はい、7月、11月19日分ですっていうのは僕はアウトだと思うんですけど、いかがですか。
あ、もうアウトだと思います。まあ、気持ちの問題なんで、
そうね、こういうの、うん、はい、ということで毎日放送続けてございます。ぜひよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ僕も番宣を1個させてください。はい、僕は番組の番宣ではなくてですね、ぜひこの配信を聞いてくださってる配信者の方で、番組のコマーシャルやるよっていう方がいらっしゃれば、私無料で、そのコマーシャルかけたいなというふうに思っておりますので、ツイッター DM からぜひお声掛けいただけたらというふうに思っております。今日のこの回もですね、北九州の片隅という番組、そしてカフェ明星という番組のコマーシャルかけようと思っておりますので、はい、こんな感じで、使わせていただきますので、ぜひ我こそはという方、ぜひお気軽にお声が聞いていただけたというふうに思います。といったところで本日のベースボールカフェ期間中以上としたいと思います。よろしいでしょうか、皆さん。
はい、はい、大丈夫です。
はい、といったところで本日以上、また次回お会いしましょう。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。